ひばりクラウンの皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も1年間、できればこのひばりクラブのブログをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日からですね、一応こう、日めくりという感じではあるんですが、内容的には日本と科学ということでですね、少し私の全体的な思想も考え直してみたいということでお話をいたします。したがって今のものと一部ダブるものもありますが、しかし全く新鮮なものも入っております。どちらかというと知識を中心として、これをお聞きの方がですね、聞いてるうちに少しずつ知識がたまると、それから聞いてると眠たくなると、この2つをですね目的としましてスタートしたいと思います。実は今日は1月1日なんですが、私は昔からですね、伝統的なものっていうのはそれなりに理由があるという、考え方なんですね。これは科学でもそうですし、歴史でもそうなんですね。それから病気とか風習もそうなんです。したがって江戸時代の山形番頭が言っておられるように、大地、大きな地と書くんですが、人間というのは一人が自分の頭の中であれこれ考えるよりか、大きな知っていうのはこの場合多くの人の知恵なんですね。それの集積の方が正しいんだっていう、そういう思想だというふうに思ってるんですが、私はそう思ってるんですね。したがってあまり自分の頭だけの判断で正しいとか間違ってるとかいうふうに考えないのが私の考え方なもんですから、それに沿って、例えば1月1日はですね、昔からあんまりそこで、張り切ってなんか仕事なんかすると1年間、貧乏暇なしになるよとこう言われるので、今までは1月1日というのはぼやーっとしてですね、新春の、高崎の実業団マラソンを見たりですね、なんだったらその後の箱根駅伝なんかを三が日は見てですね、ちょっとのんびりしてるんですが、風習というのは何千年も続かなくていいもんですからね。私もだいぶ人生で長くやってきましたので、今年から仕事というほど詰めてやらなくても、意図してぼんやりしなくてもいいかなと。ちょっと動ければ動いてもいいかなというふうに思っております。今日は佐久間正山と書いてあるんですが、こわ表の侍がいますけども、この人は有名な人ですのでご存知の方もちろん多いと思うんですが、19世紀ですね。19世紀っていうのは、いよいよ白人が最後に、有色人種に攻撃をかけてきた時ですね。したがって1840年ぐらいには中国とイギリスの間でアヘン戦争。それから日本もたまらずに1860年代に、さっき1900って言ったかな。アヘン戦争は1840年ちょっとですね。それから明治維新が1860年の最後の方ですが、19世紀はその白人による暴虐のですね、最後の波がアジアの東、中国とか日本に激しく来た時代でした。その中で、この佐久間正山、松代ですか、長野県ですかね、の方ですけども、この人は非常に学力が優れておりまして、この下に勝海舟だとか、お弟子さんにですね、それから吉田松陰とか、それから高知の坂本龍馬とかですね、その他もうそうそうたる福井の橋本早苗とかですね、当時のそうそうたる人が佐久間正山に習ったわけですね。この佐久間正山って言うと非常に学力が高かったんですよ。学力が高かったんですね。人格的には多くの人が言っておりますけども、ちょっと乱暴で自尊心が強すぎて、自信が強くてという人でですね。嫌われる人だったって言ったら簡単でしょうね。その点では佐久間正山の人物像として、一番的確だと思うのは、私は第一代総理大臣になった伊藤博文が、佐久間正山は達見家であると。学力が非常に高いと。こう言ってるのが多分全体像として正しいんじゃないかというふうに思いますね。ものすごく知識があって、ものすごくものを見る力があった。ただうぬぼれ屋で乱暴者だったということですね。しかし残念ながら京都で、暗殺されましたんでね、54歳ですからそれほど年齢が早く暗殺されたわけではないんですが、 まあ、日本の幕末の学者としては超一流の人だとこう言っていいでしょうね。伊藤博文が言うように達見家だったわけですね。で、そう、私がこの1月1日元旦にですね、日本と科学というものを始めるにあたって佐久間象山の写真を肖像を出したってことはどういうことかっていうとですね、私は日本のものすごく多くの人、例えば聖徳太子とか、まあそういうものすごく偉い人ですね、まあ哲学だったら哲学で西名さんとかね、そういう偉い人おりますけども、その中で一番優れたことを言った人はこの佐久間象山だと思っているんですよ。もちろん人によって評価が違いますけどね、まあ、人物がどうであれ性格がどうであれですね、彼は本当に大したもんだったと思うんですね。その彼が大したことを言ったことは何かというとですね、ヨーロッパ人、今で言えば欧米ですね、ヨーロッパ人の道徳は自分が得することが最も高い道徳であると思っているんだと。この一言ですね。つまり自分が利益を得ることが最大の道徳なんだということですね。まあ、日本でしたら誠実とか恩とか、道理とかですね、正直とか、そういうことに、相当する言葉が、ヨーロッパ、アメリカではですね、自分が得をすることなんだと、こういうふうに見破ったことです。その点では、まさに達見家ですね。非常に優れた知識と頭脳でもって、ヨーロッパ文化の真髄を、こう、見抜いたってことですね。したがって、まあ今でもそうなんですね。例えば最近ですと、無農薬農業とかいうのありますが、日本人が無農薬農業を始めるんだったらですね、どういう気持ちかっていうと、誠実とか正直とか、誠とか、恩とか、そういうとこからスタートしますからね。農薬がない方が人体に、良い、作物ができる。だから少し苦労しても、無農薬農業をやったものをみんなに食べてもらいたい。まあ、これが日本人の考え方ですね。ところがこれをヨーロッパ人は何て言うかっていうと、無農薬農業を流行らせると、生産量が減るので、もちろん減りますよね。減るので、作物が少なくなって値段が高くなるから儲かる。だからこれから農業をやるにあたっては、無農薬がいいということをまず、なんとなく世の中の常識にして、その後に、実際に自分が無農薬農業をやると儲かるんだ。こういう考え方なんですね。これも180度違いますよね。日本人は無農薬農業が体の健康にいいので、苦労しても無農薬農業をやるっつって頑張るっていうのが日本人。ヨーロッパ人はそうじゃなくて、自分は今から農業をやるにあたってはお金を儲けたい。それには今の農業をやっててもダメなので、新しく何かの高く売れるものを作りたい。それには最初から自分が儲かるということを表に出すと、多くの人の反感を買うだろうから、自分が農業をやる前に、無農薬農業がいいんだということを栄養とか、ご婦人とか奥さんですね、子供を持ってる人とかに、どんどんどんどん吹いて説明して、また、農業の人とか、評論家とか、そういう人にお金を渡して、大いに無農薬農業がいいというふうに宣伝してもらい、それがどうも成功しそうになったら、無農薬農業をスタートする。その頃には、無農薬だから生産量が減ってるので、もちろん食品の価値が高くなって値段が高い。そこで農業をやったら大儲けできる。こういうふうに考えるわけですね。ですから、もちろんヨーロッパ人は無農薬の方が人間の体にいいかどうかなんてことは全く考えません。ということを江戸時代の終わりにですね、きちんと見抜いて、ヨーロッパを真似るのはいいけども、それはヨーロッパの戦争の技術、人殺しの技術とか、悪い技術を学ぶのはいいけど、心の問題とか道徳の問題とか、そういうのを学んじゃいけないよって一生懸命言ったのが、この佐久間象山なんですよ。それからもう180年ぐらい、まあ、佐久間象山大体1810年ぐらいから1880年ぐらいの人ですからね。 まあ、その中間を取れば、それからもう150年ぐらい経ってるんですけど、今でも日本人でですね、まあ、作戦かもしれませんけどね、ヨーロッパ人が、例えば持続性だとかいっぱいありますけど、それ言ってることを考えて言ってると思う人が多いもんですから。まあ、この一年の最初にあたってですね、人類には我々のように、まあ、正直な人と、それから最初から企みを持ってやる人との2種類いると。これは別にどっちが正しいか分かりませんよ。どっちが正しいか分かりませんが、そのことからスタートをしようと思いまして、今日は佐久間正山の、肖像をして述べて、これからいろいろ話していくときに、例えば無農薬農業がいいと言ったら、それはヨーロッパ人が言ったんなら金儲けが目的。日本人が言ったんなら本当に健康が目的。というふうによく考えて頭を働かせたいと思うわけであります。それでは1年間どうぞよろしくお願いいたします。